さて、では、目録が一体どのように書かれてきたのかということを少しお話ししたいと思います。聖書というのは歴史の真空の中で書かれた本ではありません。まあ、黙示録を含むそれぞれの書簡というのは具体的な歴史的な現実の中に生きる人々に語りかけるメッセージとして書かれたものです。で、黙示録のメッセージを正しく読み取るためにも、この本がどのような歴史的状況の中で書かれたのか、著者であるヨハネや彼がメッセージを発信している教会の共同体はどういう歴史的な現実の中に生きていたのかを知ることは大変重要だと思います。まず黙示録がいつ書かれたのかを考えてみたいと思います。で、学者たちの間で有力な仮説は2つあります。1つは有名なネロという皇帝の治世ですね。特にこのネロという人はローマ帝国で初めて組織的にキリスト教徒を迫害したとして知られる人物ですけれども、彼がそのローマにあるいるクリスチャンを迫害したのは紀元60年代の後半でした。で、こういう迫害の時代に、黙示録は書かれたんじゃないかという説。もう一つはこれなんか60年代の終わり頃ですね。もう一つはドミティアヌスという別のこの皇帝がいます。もう少し後の時代ですけれども、彼の治世90年代の前半頃に書かれたというそういう説があります。で、この黙示録がいつ書かれたかという問題は、本書が書かれた当時の社会的な状況がどうであったかという問題と密接に結びついています。で、かつては黙示録という本はローマ帝国による過酷な迫害の下にあったクリスチャンたちに向けて書かれたという考え方が一般的でした。で、この今紹介したネロやドミティアヌスの治世に黙示録が書かれたという学説も、これらの皇帝がクリスチャンを大規模に迫害したという想定のもとになされてきたわけです。でも最近の研究ではこういう歴史的な想定に無理があることが分かってきました。ネロの治世であれ、ドミティアヌスの治世であれ、大規模で公式的なキリスト教の迫害があったり、皇帝礼拝がローマ当局によって強制されていたというこの確証がないということが分かってきたわけです。まあ、ネロの時代は確かにローマで、迫害が起こったんですけれども、それはごく局地的なものだったんですね。で、ヨハネが書いているのは、ローマではなくてアジア州という別のところのクリスチャンなので、彼らが直接ネロによって迫害されたとは考えられないわけです。そうするとですね、黙示録はこの迫害下にあった教会に向けて書かれたという従来の想定が崩れてしまうわけです。これをどう考えたらいいのかっていうことなんですけれども、もちろんローマ当局による公式的なキリスト教の迫害や皇帝礼拝の強制がなかったからといって、そういう社会的なプレッシャーが当時全くなかったということにはなりません。ローマでは公式的には皇帝礼拝が行われたということはほとんどありませんでしたけれども、一般の民衆レベルで皇帝を神格化して礼拝するということは初代皇帝のアウグストスの時代以来盛んに行われていました。で、ドミティアヌスという皇帝は自らを神として礼拝するということを彼は要求しなかったかもしれないけれども、実際に彼に対して向けられた礼拝があるならそれは受けていたと論じる学者もいます。で、迫害についても同様です。ローマ帝国による公式的な広範囲の迫害はなかったとしても、局所的な非公式のつまり地域の住民や指導者による迫害というのはあったということが十分に考えられます。黙示録の中でも2章の13節に、ペルガモのアンティパスという人が殺されたということが書いてあるんですけれども、そういう実際の局地的な迫害はあったということが分かります。また実際に暴力的な迫害がなかったとしても、皇帝礼拝やその他の宗教行事に参加するように促す強力な社会的なプレッシャーが存在していたということは疑いありません。町が主催する異教の神殿での礼拝とか、地域の同業者組合が主催する偶像礼拝的な食事会、 というのは、地域の住民が参加することを期待されていたわけです。でこの傾向は特に黙示録の読者が住んでいた、ローマへの忠誠心が厚かったアジア州では強かったと思われます。で当時の社会状況をまとめますと、ローマ帝国による公式の迫害とか皇帝礼拝の強制というのはなかったとしても、クリスチャンたちは地域主導の皇帝礼拝やその他の異教的な行事に参加するように求める強力な社会的な圧力のもとに生活していました。そして局所的あるいは散発的な迫害というのは実際にあって、近い将来組織的な弾圧が行われることを予想するに十分な状況であったと思われます。私は個人的にはこの黙示録はドミティアヌスの時代に書かれたと考えているんですけれども、ネロの時代に書かれた可能性も完全には排除できません。で黙示録のメッセージを正しく読み取るために重要なのは、正確な年代を特定するということよりも、むしろ本書を取り巻く社会的な状況を正確に把握することです。ではこの黙示録が想定しているオリジナルの読者はどのような人々であったのかを考えてみましょう。本書はアジアにある7つの教会へということが1章の4節に書かれています。これはローマ帝国の属州のこのアジアという、このアジアというのはこの 今私たちが言う日本とか中国があるそのアジアのことではなくて、今で言う小アジアですね。今のトルコのこの西の端の方にあった、このローマ帝国の中でアジアと呼ばれていたこの州地域があるわけなんですけれども、そこにあった7つの教会とおそらくその周辺の諸教会に当てられています。このアジアの7教会というのはここに、ちょっとこの地図はですね、新改訳の第3版に基づいた、地図なので、表記が少し今の最新の2017年版と違ってますけれども、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティア、サルギス、フィラデルフィア、ラオディキアっていうこの7つの教会に当てられているということが言えます。で、実はですね、この、地図で赤い点をつけたのがこの7つの教会で、ちょっと見にくいかもしれませんが、その左側にパトモスという島があって、そこに黄色の点がついてますが、これがヨハネが黙示録を書いた場所ですね。でここにパトモスから始まってこの7つの教会をこの順番、聖書に出てくる順番に結んでいくと、こういうふうな経路になります。こう描いて回っていくようなルートが浮かび上がってくるんですけれども、おそらくこれらの教会はアジア州にあった幹線道路沿いにあったと思われるわけですね。でこの黙示録のオリジナルのコピーを携えたヨハネの使者がまずエペソに行って、でそこで、この内容を朗読して、でそこで、その黙示録のコピーが作られた。でさらに次の、スミルナに行って、で同じようにこう繰り返していって、この7つの教会を行き巡っていたんじゃないかというふうに思われています。ではこれらの教会に集まるクリスチャンたちというのはどういう人たちだったのでしょうか。で多くの人たちはこの黙示録の読者というのはローマから迫害されている貧しい少数派だったというイメージを持っています。確かにそういう人たちも含まれるんですけれども、それはヨハネの読者層の一部にしか当てはまりません。でヨハネの読者のクリスチャンたちというのは、都市生活者、都市に住んでいる人たちだった。でその多くは社会の最底辺に位置する貧しい人たちではなくて、ある程度の社会的な地位と財産を持っていて、ローマ帝国内の経済的な繁栄を享受することを可能にするような、そういう都市生活の恩恵を受けていた人々だと思われます。 だからこそ彼らがこの都市の生活のさまざまな偶像礼拝的な側面とか不道徳な側面から離れることには大きな戦いがあったと思われるんです。この中でも例えばエペソという町はローマ帝国の中でも有数の大都市でした。またラオディキアという町は金融とか、いろんな産業で有名な豊かな町でしたですね。後でちょっと見ますけれども、この世の富を享受していたラオディキアの教会というのはイエス様からかなり厳しく叱られているわけです。でその一方では貧困の中でも忠実に信仰を守り通そうとしたスミルナの教会のような、そういうクリスチャンもいたということですね。でヨハネの読者たちが直面していたのは経済的な誘惑だけではありません。偶像礼拝の誘惑もありました。7つの教会のメッセージの中で復活のキリストはバラムの教えとかニコライ派、イゼベルという名前で呼ばれているような異端的な教えについて語っています。まあ、これらが皆同じグループを指しているのかについては議論がありますけれども、大体同じような内容の教えであることがわかります。それはクリスチャンを妥協させて偶像礼拝と不貧困を行わせようとするものであったということが言えます。こういう偶像礼拝は皇帝礼拝と結びついているものもありましたけれども、当時の同業者組合の付き合いの上で不可避のものもありました。つまりクリスチャンが偶像礼拝を拒否するということは国家への忠誠心が疑われるという政治的な危険を伴っていただけではなくて、異教徒とのビジネスができなくなるという経済的なリスクもありました。キリストにあくまでも忠実であろうとするクリスチャンはスミルナの教会のように貧困に陥る可能性も十分にあったわけです。つまり、ヨハネの読者たちはローマ帝国の繁栄の中で生活し、そのイデオロギーに順応しキリストへの信仰を妥協するプレッシャーを常に感じながら生きている人々でした。ヨハネはその中で妥協してしまっているクリスチャンに対して厳しい警告を発して悔い改めを求め、妥協せずに迫害や貧しさの中にあるクリスチャンに対しては慰めと励ましをこう与えているのです。で皇帝礼拝にせよ物質的な繁栄の誘惑にせよ、それはただ教会と無関係な教会の外部にあるこの世の悪ではありません。これらは飴と鞭のように教会に働きかけて、時には暴力的な脅しを持って、時には豊かさという誘惑を持って信仰を妥協させようと働きかけてきました。で黙示録の記述を見ると、当時すでにそのような圧力に屈して妥協してしまったクリスチャンも大勢いたと思われるのです。ヨハネはただ単にやがて神様はこの世の悪を滅ぼしてくださるから大丈夫だと言っているのではなくて、今この世にあってこれらの誘惑に妥協しないようにとクリスチャンたちに語りかけているのです。したがって黙示録は迫害という外圧に対して抵抗せよという対照療法的なメッセージだけを語っている書ではありません。もっと根源的にこの世に働いている悪の力に対して立ち向かうようにクリスチャンに呼びかけているのです。でここまで黙示録が書かれた当時の紀元1世紀末のアジア州の歴史的な状況を概観してきましたけれども、ヨハネのとその仲間たち、そのクリスチャンたちが生きていた当時の状況、特に偶像礼拝、それから富の誘惑という問題は現代の日本のキリスト教会が置かれている状況と驚くほど似ているんじゃないかと思われるわけなんですね。で迫害の脅威ということも、日本ではもちろん今こうクリスチャンであるからといって、命を狙われるようなことは実際にはないわけですけれども、でも、そういうこの信仰の上に迫害されるということはそう遠くない過去に実際日本にもありましたし、近い将来再び現実のものにならないとも書いていません。まあ、そういう意味でも今日の日本の教会は黙示録が語りかけるメッセージに改めて耳を傾けていく必要があるのではないかと思います。では、この午前中の最後はですね、 この黙示録における新しい創造ということについてお話をしていきたいと思います。黙示録の21章の一節、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない、ね。この黙示録の終わりの方に当たる箇所ですけれども、ここで新しい天と新しい地がやってくる光景をヨハネは幻の中でこう見るわけなんですね。でここでヨハネは新しい天と新しい地というものを以前の天と以前の地とこう対比して語っています。で、黙示録だけではなくて聖書全体の終末論、世の終わりについての教えの中で重要なことはですね、この聖書が教えている最終的な私たちの状態というのは物質から離れた霊的な世界ではないっていうことなんですね。私たちが死んだら魂が肉体から離れて天国に行って霊の世界でこう過ごすっていう、そういうイメージが一般的にありますけれども、最終的には聖書が語っているのは、イエス様がこの地上に再臨して私たちの肉体が復活して、そして新しい天と新しい地という神様が創造される新しい物質の世界でこの永遠に生きるということであります。でこの聖書というのは物質の世界を決してこの悪いものとは考えていません。でこの世界は、神様が創造した良いものだからです。で、この何か霊とか精神は良いもので、肉体とか物質は悪いものだっていう考え方は実は聖書から来ているというよりギリシャ哲学から来た考えで、それは結構その西洋のキリスト教に入り込んでいて、今もこう多くのクリスチャンたちもそういう考えになっていますけども、聖書をよく読んでいくと、この世の終わりに起こることというのは、この物質的な新しい世界だということですね。でも来るべき世における物質というものが今私たちが目にしているこの物質と全く同じものではない、こう何か別の質を持ったものだということは、例えば福音書の中でイエス様が復活された時のその肉体というのは、普通の私たちの肉体とはちょっと違うものだったということが書かれています。例えば急に見えなくなったりとかですね、この閉め切った部屋の中に突然現れたりとか、そういう、でも幽霊ではなくて物を食べたりすることもできるような、そういうことが描かれているわけですけれども、またパウロもコリント人への第一の手紙の15章で復活の体というものがどういうものなのかということをこういろいろ議論しています。でもそして新しい天地というものは神様の栄光を反映するものであって、朽ちることのないものだということですね。この私たちの肉体も復活した時には朽ちることがないものになるし、この世界もそうだっていうことです。で、この黙示録の描写の中で面白いのはですね、新しい天と地にはもう海がないっていうことなんですね。海水浴とかサーフィンが好きな方はちょっと残念な将来のビジョンかもしれませんけれども、これはやっぱり象徴的に書かれているわけです。海っていうのはこの聖書の中で、悪の領域の象徴なんですね。この神様の創造の秩序に、を脅かす混沌の力、そういう領域が海として、旧約聖書などにも書かれていますし、黙示録にもそのように海が描かれています。黙示録の13章ではこの悪魔的な獣が海から上がってくるというふうに言われるわけですね。で、新天新地に海がないというのは文字通りに取るべきではなくて、来るべき世にはこの悪が存在する余地がもうないということを表しているわけです。 で、旧約聖書に出てくるこのノアの洪水っていうのもある意味でこの混沌の力である水、大水というものが地上に押し寄せてこう神の裁きを表したっていう、そういうことですけれども、でノアのこの洪水が起こった後に神様がノアと契約を結ぶんですね。これは創世記の9章に出てきますけれども、もはや私はこの洪水を送って地を滅ぼすことはないっていうふうにこう神様が言われたところがあります。でそれがこの黙示録の新しい天と地の中で完全に成就しているっていうことですね。もう海がないので、そういうこの神様の世界がそれによって脅かされることはもう可能性すらなくなったっていうことです。で、ヨハネはまた21章のこのスライドには出ませんけれども、21章の2節を見ますと、ヨハネはまたこの新しいエルサレムを見ます。で、新しいエルサレムには太陽や月もあります。神様が天地を作られた時に第4日に太陽と月、また星を作られたということが創世記の1章に書かれています。こういう天体というものは地上を照らし、昼と夜を区別し、光と闇を区別するために作られました。でも来たるべき世にあっては、これらはもはや必要なくなるですね。なぜかというと、神様ご自身、そしてイエス・キリストがその光の源だからです。で、創世記のこの天地創造の記述を見ていくと面白いのはですね、天体が作られる前から光はあったんですね。最初に神様は光を作って、その後でこう太陽とか月とかそういった星を作られたわけです。で、光の源というのは神様ご自身であって、天体というのは二次的な光源に過ぎないということです。で、この世の終わりになって、この天地創造の時のこの最初の光が永遠に回復されるということですね。聖書の最初と最後に光について語られているのが興味深いことだと思います。もう一つ、黙示録の新天新地の幻というのは創世記に出てくるエデンの園と非常によく似た点があります。22章1節と2節をお読みします。見つかりはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。で、創世記のエデンの園からは川が流れていたというふうに、創世記の2章に書かれています。また黙示録に出てくるこの命の木というのもエデンの園の中央にあった命の木を思い起こさせるものです。で、この創世記のエデンの園の物語ではアダムとエバが罪を犯してしまったためにその命の木から取って食べることができなくなったわけですよね。彼らはその命の木に至る道を閉ざされてしまった。このエデンの園から追放されてしまったわけです。でも新しいエルサレムの住民は自由にそこから食べることができると、ヨハネは言うんですね。創世記の中ではこの命の木から取って食べると永遠に生きるっていうことが書かれているわけなんですけれども、この世の終わりに到来する新しいエルサレムの住民は、この命の木から取って永遠に生きることができるというふうに推測することができる。でこの創世記に出てくる命の木というのは単数形で出てくるので、おそらくこのエデンの園の中央にあった一本の木を表していると思うんですね。でこの黙示録の命の木というのも単数形で出てくるんですけれども、川の両側にあるというふうに書かれているので、これは集合的に多くの木々を指しているのではないかと学者たちは考えています。つまり都の大通りには川の両側に無数の命の木が生えていて、そこを歩く者は誰でも好きなだけそこから取って食べることができる。永遠の命というのはもはや厳重に守られた 近づくことのできない存在ではなくて、都のどこででも手に入るものだですね。黙示録の2章の7節では、勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあるというふうに約束されていますけれども、これはヨハネの時代のアジアの教会のクリスチャンに与えられた約束でしたけれども、それが新天新地では成就するということですね。さらに、黙示録の21章でこの新しいエルサレムはいろいろな宝石とか黄金で飾られているということが語られていくわけですけれども、エゼキエル書の28章を見ると、エデンの園にはさまざまな宝石があったということも語られています。こんなところにもエデンの園と新しいエルサレムとのつながりがこう見えるわけですね。つまり新しいエルサレムというのは新しいエデンの園として描かれているということがわかります。それは人類の罪によって失われてしまったパラダイスがこの世の終わりに回復されるというビジョンなのです。でもそれは単に同じものの繰り返しではありません。新しいエルサレムはエデンが回復したというだけではなくて、それよりもっとはるかに良いものだということが言えます。でこういうふうに黙示録には創世記の天地創造の記述とつながる部分がたくさんあります。でこの創世記から始まるこの聖書の偉大なストーリーの最初と最後が結び合わされて完結するというですね。ここから分かることは、黙示録のもう一つの重要なテーマは創造、もっと正確に言うと新しい創造であるということが分かります。でところで、創造というとですね、現代の私たちは、何もないところから物質が生み出されるというのが創造だっていうふうに考えます。何もないところにこういきなり物がこうボンと出てくる、これは神様の創造の技だっていうわけです。で、けれどもですね、最近はですね、この聖書の時代の人たちは創造というのを違うふうに考えてたんじゃないかというふうに考える学者も出てきています。で昨年来日して聖経神学校でも講演してくださったジョン・ウォルトンという先生によると、聖書の時代の人々の創造概念においては、物質がどうやってできたかということよりも、神様が混沌とした世界に秩序と機能をもたらす働き、これが創造という概念の中心にあったということなんですね。つまり物質が、今ある物質がどういうふうにこうできてきたのかということよりも、この神様が混沌とした世界に秩序を与えられ、それを維持しておられるというのが大事な考え方だ。古代の人々は現代の我々と全く違った目で創造を見ていたということなんですね。で聖書を読むときに注意しなければならない大事なポイントは、聖書は何千年も前の古代近東の文化に生きた人々に対して神様が語られた啓示の書だということです。で、何千年も前の例えば古代のイスラエル人というのは私たちのような科学知識は当然持ってないし、世界の見方も全然違っていた。で神様は彼らに分かるように、彼らのものの見方を通して、ある意味でそのレベルまで降りてきてくださって、彼らの世界観を通して語られた。例えば当時の人たちは世界をこういうふうなものと考えています。ちょっと見にくいですけれども、地面が平らなもののようにこう動かないものとしてあって、その上をこう天あるいは空、大空という、ドームのようなものが覆っていた。で当時の人たちにとっては空っていうのは硬いドームみたいなお椀のようなものと考えられてたんですね。でしかもその上には、水がある。で、さらにその上の方に神様が住んでおられる天があるというふうにこう考えていたわけです。でその下はこの大きな淵っていうか深い水になっていて、そこにいろんな、怪物のようなものがいるっていう感じですね。で これは現代の私たちにとって非常に幾何学的で奇妙なものに見えるかもしれませんけれども、私たちは自分たちの世界観を聖書に押し付けるのではなくて、聖書の世界観の中に入り込んでいって、その中で神様が何を語っておられるのかということに耳を傾けていかなければならないわけです。で、このオルトン先生によると、創世記一章の天地創造の記事、ちなみにこの絵はですね、ジョン・ウォルトン先生の息子さんのジョナサン・ウォルトンという方が描かれたものだそうです。ウォルトン氏によると、創世記一章の天地創造の記事というのは、物質的な宇宙の起源を説明しているのではなくて、すでに存在していた混沌状態に神様が秩序と機能を与えて、ご自身が住まわれる聖なる空間とされた、つまり宇宙を、一つのこの巨大な神殿として作られた、そういう出来事について書いているんだっていうことなんですね。実際に創世記の一章をちょっと開けてみますとですね、ご存知のように一章の一節に、初めに神が天と地を創造されたというふうに書かれるんですね。で、3節を見ると、神様が光あれって言われて光があったっていうのが最初の創造の技だと考えられます。でもその前に2節を見るとこんなことが書いてあります。地は膨漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたってこう書かれてるんですね。神様が創造を始めたのは3節、光を作られたところからなんだけれども、実はその前にすでに何かがあるということがわかります。この大水っていうのもあるし、地というのもあるし、でもそれはこの膨漠として何もなくってこう書いてありますけれども、要するにこの混沌とした何も秩序のない状態だったっていうんですね。で、そこに神様が例えば光と闇とかですね、そういうふうにこう水を分けたりっていう感じで、こう秩序と構造をこの世界に与えていったのがこの天地創造のこう意味なんだっていうことなんですね。で、こういう考え方は現代人には奇妙なものに見えるかもしれませんが、創世記一章の創造記事を理解するのに大変有益であると思います。で、こういうふうな視点を導入することによって、今言ったように神様の創造行為が開始される前にすでに何らかの物質があったように見えるということも理解できますし、また、この創世記の記述とこの宇宙の起源、物質的な起源をこう考える科学理論、ビッグバン宇宙論とかですね、そういったものとどういうふうにこうそれをこう調和させたらいいのかっていうことはに頭を悩ませる必要もなくなってくるわけです。なぜかというと、聖書というのはこの宇宙の物質的な起源について教えているものではないからなんですね。で、このオルトン先生はこういう視点は当時の文化の流れの中で自然なものであるということを他の古代近東の資料から説得力を持って裏付けておられるわけです。で、オルトン氏ももちろん神様が無からこの宇宙の物質を創造したことを否定しているわけではありません。この先生もそのことを信じているわけなんですけれども、創世記の一章はそのことについて語っているのではないということです。すべて既に物質が神様によって作られた後に、まだ混沌としていた世界に神様がどのように秩序を与えて宇宙をご自分が住まわれる聖所として整えられたかということについて語っているですね。まあ、このことについてさらに詳しく知りたい方はこの創世記一章の再発見という本が出ていますので、これを読んでいただければと思います。で、創造ということを機能や秩序という視点から理解することは創世記の解釈だけにとどまらない意義を持っています。そして聖書の他の部分の解釈に新しい光を当てることができるものだと私は考えています。で、まあ、聖書に記されているいろんな出来事をこの視点から考えることができるんですけれども、特に今日は黙示録のお話ですので、世の終わりの新しい創造との関わりについて考えていきたいと思います。で、世の終わりに新しい天と地が出てくる、出現するということは、 現在私たちが住んでいる物質的な宇宙がこう全く崩壊してなくなってしまって、全然新しい別の宇宙が出現するというふうに捉えられることが多いです。でもこれまで見てきたような機能的な創造理解に照らして考えるならば、必ずしもそう考える必要はないということなんですね。世の終わりに起こることは、古い世界秩序に代わって全く新しい世界秩序を神様がもたらされることであると考えるならば、現在の天地と新しい天地の間に何らかの物質的な連続性があっても不都合はないわけです。で、一箇所聖書を開けてみたいんですけれども、第二ペテロの3章10節、ここでペテロはこういうことを言ってるんですね。イエス様が再臨される時の話ですけれども、第二ペテロの3章10節、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。でここはですね、非常に解釈が難しいところで、この新改訳の2017年版を持っている方はですね、この箇所の最後のところの地と地にある働きはなくなってしまいますというところに星が2つついていて、下の中央を見ると異本暴かれますと書いてあることが分かると思います。これはどういうことか、異本というのはどういうことかというと、新約聖書はいろいろなこの写本で伝えられているんですね。で、ペテロが書いたオリジナルというのはもう残っていません。他の後の時代の人が手で書き写していったものが、今いろいろ残っているわけなんですけれども、その中にいろんな違う読み方があるんですね。で、この一応ですね、この学問的には暴かれますっていうふうに訳す方が、そういう読み方の写本の方がおそらく信頼できるだろうっていうふうに学問的には言えるんですけれども、なぜこのなくなってしまいますっていう訳を多くの学者が取ってるかっていうと、暴かれますっていうふうに訳してしまうと、ちょっとこの意味がわからないというふうに多くの人が考えるわけです。この裁きが、世の終わりの神様の裁きがあって、天がなくなってしまって、これまで伝統的にはその時地もなくなってしまって、全てがなくなって新しい天地を神様が無から作られるっていうことをこう前提として考えていたので、この新改訳の本文でも地と地にある働きはなくなってしまいますと訳されてたんですけれども、私はこの暴かれますっていう読み方の方が写本の上からも正しいし、また神学的にも意味が通じると思うんですね。でどういうことかというと、世の終わりにイエス様が再臨されて神様の裁きが現れる。その時にさっき言ったこの地の上にドームのように天が覆ってるっていう世界観を当時の人は持ってたので、それがこう影がなくなって焼けてしまう。でそしてその時に地はそのままあるんだけれども、この天が焼けてなくなるので、こうむき出しになる。これは神様の裁きのために暴かれる、明らかにされるという意味だというふうに、考えることもできるわけなんですね。でその証拠に少し後の3章の12節ではこういうふうに書かれています。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますって書かれてるんですが、地も燃えてな溶けてしまうとは書いてないんですね。ここで書かれてるのはあくまでも天が焼けて溶けてしまうということです。地はそのまま残されて神様の裁きによって清められるけれども、なくなるわけではないですね。でこういうふうに考える方が つまり世の終わりに神様の裁きがあるときに、今私たちが住んでいるこの物質的な世界は何らかの形で残っていくっていうことです。そういうふうに考えた方がローマ書でパウロが述べていることとも、よくつながるわけですね。ローマの8章の19節から21節を読みします。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。つまり人間が犯した罪によって被造物がこう、まあ、今苦しみの中にあってうめいているっていうんですね。でパウロはこの被造物はやがてこの世の終わりに解放されることを待ち望んでいるっていうふうに言うんですけれども、さっき言ったように今の天地が全部なくなってしまうんだったらこれは意味をなさないわけです。この今の被造物がうめいていてやがて彼らはその被造物はなくなってしまうんだったらわかるんですけど、そうではなくてパウロは今うめいている被造物がやがてこう自由にされる、束縛から解放される、神の子供たちの栄光の自由に預かるというふうに言っているわけです。ですからここにもこの今の被造物世界が何らかの形で終末も続いていくということが前提とされているということなんですね。でこういうふうに考えてくると、世の終わりに到来する新しい天と地というのは現在の世界と全く別の物質的な創造というわけではなくて、この世界に神様がもたらされる新しい秩序という方が適当かもしれません。つまり人間の罪によって神様が意図された良い被造物世界の秩序が乱されてしまった、それで混乱と混沌が世界に入ってきて今被造物は苦しんでいる。でも世の終わりにもう一度神様がキリストの再臨を通してこの世界に新しい秩序を与えてくれたということですね。でそこでは神様の聖なる臨在が全世界を満たして、人間を含む全ての被造物がその愛の秩序の中に入れられるんです。でこういうふうに新しい創造ということを考えていくと、これは現代の私たちクリスチャンがどう歩んでいくかということにも大きな意味を持っています。つまり環境問題についてクリスチャンはどうあるか、どういう態度を取るべきかということがこうに意味を持ってくるわけですね。最近ではクリエーションケアというような言い方もしますけれども、現在の地球環境がやがて消え去るものと考えるのか、それとも世の終わりに保持されて作り変えられていくと捉えるかによって大きな違いが出てくると思うんですよね。で多くのクリスチャンはもうこの地球っていうのはやがてもうなくなっちゃうものだから、別に資源を使い尽くしたりとかですね、どんどん汚染したり行ったりとかしても、まあ、イエス様がやってくるまで何とか持てばいいやっていうふうに考えている人がいるかもしれません。でも、この地球もですね、やがてまた神様によって作り変えられるけれども、そのまま続いていくと考えるならば、今私たちがこの地球環境にどうやって関わっていくかということは大きな意味を持ってくるんですね。私たち教会はやがて来る新天新地をただ祈りながら待ち望むだけではなくて、今からそれに対して備えをし働いていくことができるわけです。で、まあ、これまでのお話を通して黙示録というのは世の終わりに全てが滅びてなくなってしまうことについて書かれた本ではなくて、新しい世界の到来についての書だということがお分かりになったと思います。黙示録は世の終わりという否定的なイメージで捉えられることが多いわけなんですけれども、実は神様の創造される新しい世界の始まりを記した本だということですね。今まで見てきたこの創世記とのつながりが深いこともこのことを裏付けています。ですから黙示録は新創世記というふうに言ってもいいかもしれません。では、ここで、午前中のお話を終えたいと思います。一言お祈りいたします。 天の父なる神様、感謝いたします。午前中の学びの時をありがとうございます。黙示録がどのような種類の本であるか、どのように読むべきかについて、ご一緒に学んでいきましたけれども、さらに、これを受けて午後は、実際に黙示録のテキストを読んでいきたいと思います。どうぞお一人お一人のさらなる学びを祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
先生ありがとうございます。なんか午前中ね、ありがとうございます。それでは、今日ランチ頼んだ方はランチこれから取りに行ってすぐにここに持ってきます。一緒に食べたいと思います。外で食べる方もおられると思うし、先生1時ですよね、
はい、
次はね、1時までは自由時間になります。そして飲み物とかもありますから、飲み物とかそれから自由な時間になります。では、私ランチ取りに行きますけど、追加でお願いする人はこの中にもらえないですよね。大丈夫ですか。頼んだらの、では、1時まで自由時間です。ありがとうございます。お願いします。
慣れてます。さすが。